広報北名古屋、令和6年6月号ナンバー219。今月の表紙は、完成したラッピングトラックのお披露目式、後部デザインのハート型の街北名古屋にちなんで、西原小学校の皆さんが指でハートを作ってくれましたの写真です。市の人口世帯数5月1日現在、総人口85,900人、前月よりマイナス43人、男性42,902人、マイナス50人、女性42,998人、プラス7人、世帯数38,516世帯、マイナス17世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2、第4金曜日午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの内水洪水地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災気象地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市民活動センターの愛称が決定、ロゴマークデザイン募集、3ページ。北名古屋市市民活動センター、リノベーションオープン、4ページ。北名古屋市職員採用案内。公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。6ページ。6月は食育月間。7ページ。市民税、県民税、住民税の定額減税。8ページ。体験活動支援バンク、人材登録制度のご案内、9ページ。児童手当、6月の納税、10ページ。2024年前期夏特別号、障害学習講座、令和6年度市民税、県民税、森林環境税のお知らせ、12ページ。いざという時、頼りになるのは地域の絆、14ページ。汚物以外をトイレに流さないで、市のゴミ量、15ページ。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、お悔やみコーナーを新設します。公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。昭和日曜新聞、6月号、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、22ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。28ページ。フォトレポ。フォトとレポート。29ページ。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。市民記者レポートハンズ31ページ。コンテンツを終わります。市民活動センターの愛称が決定。ロゴマークデザイン募集。 3ページ。ニューオープン、市民活動センターの愛称が決定。旧西図書館、名古屋芸術大学アートスクエア3階をリノベーションし、競争の街づくり拠点となる北名古屋市市民活動センターが10月にオープンするにあたり、愛称を募集したところ、91点もの応募があり、こちらに決定しました。多数のご応募ありがとうございました。ニューベース。この空間を通して、北名古屋で活躍している様々な団体や人の新たな出会いの場、meet となってほしいという願いとともに、北名古屋を住みよい街づくりにするためにお互いに高め合い、エンハンス、共に手を取り合って、with 北名古屋市で活躍していただきたいという願いを込めて、この名称をつけました。mew は meet プラス new、新たな出会いの場、ベース、拠点の意味も込めています。ロゴマークデザイン募集。たくさんのご応募をお待ちしております。6月30日日曜まで。産官、学民、企業、行政、教育機関、市民の多様な主体による競争を進め、新たな街の魅力や地域の価値を高めるとともに、市民の皆さんに愛され、広く活用していただける施設となるよう、愛称、ニューベースのロゴマークを募集します。応募資格、どなたでも応募できます。応募数の制限はありません。応募方法、1か2のいずれか、1、雨季二次元コードを読み取り、インターネットから応募してください。QR コードがあります。2、応募用紙をまちづくり推進課宛てに郵送もしくは持参してください。結果発表、採用決定者に通知するとともに、市広報、市ホームページなどで発表します。留意事項、ロゴマークはシンボルマーク、図形とロゴタイプ、文字を組み合わせたデザインとしてください。親しみやオリジナリティがあり、施設整備の狙いや愛称、ミューベースをイメージできるものとしてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。北名古屋市市民活動センター、リノベーションオープン、4ページ。北名古屋市市民活動センター、リノベーションオープン、10.01、問い合わせ、まちづくり推進課。北名古屋市市民活動センター完成イメージ図。クリエイティブスタジオ、動画の配信などで利用。コワーキングスペース、オープンな空間でアイデア共有やテレワークなどで利用。スタディールーム、集中して勉強を。ミーティングルーム、会議や打ち合わせなどで利用。カフェ、ドリンク片手にワークや休憩を。シンボルツリー、広い施設の目印に、乳幼児スペース、赤ちゃんも一緒に授乳室と併設、キッズスペース、遊具で遊ばせたり、軽運動としても利用、イベントスペース、街づくりや社会貢献のイベントを開催。市民活動センターの詳細はこちらからご覧ください。QR コードがあります。約1年半かけて作り上げた競争空間、みんなのアイデアを導き出してできた8つのスペース、生から動のグラデーションになるように配置し、8つのスペースが緩やかにつながり、シンボルツリーの緑色で心地よい居場所を作ろうという考えのもと、公園をコンセプトに完成しました。シーズン3、令和6年度ワークショップ、日程案内、予定。市民活動センターオープンまでの最後のワークショップとなりました。今年度はオープンに向けての企画を考えたり、DIY などを予定しています。随時募集しますので、広報やホームページからご確認ください。日程は変更することがあります。 6月25日火曜午前9時30分から正午、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、募集中のワークショップ、オープンに向けて企画しようプレオープニングイベント、3月などに開催したゆるいサークル活動と仲間づくりも活かし、市民活動センターオープニングに向けた企画など考えてませんか。ワクワクするアイデアをみんなで描きましょう。初めての方も大歓迎です。時6月25日火曜午前9時30分から正午、ところ名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員50人、申し込み二次元コードまたはまちづくり推進課電話22-1111、締め切り6月18日火曜、QR コードがあります。8月6日火曜午前中、名古屋芸術大学アートスクエア3階または工作室。8月27日火曜午前中、名古屋芸術大学アートスクエア3階または工作室。9月3日火曜午前9時30分から正午、名古屋芸術大学アートスクエア2階会議室。北名古屋市職員採用案内。公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。6ページ。令和7年4月採用、北名古屋市職員募集。事務職一般 A。1次適正検査共用試験。2次面接試験、3次面接試験。事務職一般 B、1次面接試験、2次総合適性検査面接試験、3次面接試験。事務職社会福祉士、1次面接試験、2次総合適性検査面接試験、3次面接試験。保健師、1次面接試験、2次総合適性検査、3次面接試験。技術職建設、1次面接試験、2次総合適性検査専門試験、3次面接試験。保育士、1次適性検査教養試験専門試験、2次実技試験面接試験、3次面接試験。行政経験者、事務職、保健師、技術職、保育士、1次面接試験、2次総合適性検査面接試験、3次面接試験。試験日程などの詳細は市ホームページから北名古屋市職員採用案内2024をご覧ください。試験会場、北名古屋市役所。申し込み5月24日金曜より現在受付中です。募集締め切り日は試験区分によって異なります。問い合わせ人事課。北名古屋市で働く魅力について市公式 YouTube で紹介しています。動画は雨季二次元コードからご覧ください。二次元コードがあります。6月から公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。令和6年度の公共下水道の共用及び下水の処理開始区域は図の通りです。区域内で浄化槽を使用している方は共用及び処理開始日の6月1日から遅滞なく公共下水道への接続をお願いします。また、汲み取り便所を使用している方は、3年以内の水洗化が義務付けられています。下水道法第10条及び道法第11条の3、環境改善に向け、一日も早い皆さんのご協力をお願いします。なお、下水道課では、詳細図を閲覧できます。問い合わせ、下水道課。令和6年6月1日、共用開始区域とこれまでの共用区域の図が掲載されています。
6月は食育月間7ページ、 食育は食べること、調理をすること、食べ物に興味を持つことなど、日々の食にまつわることのすべてにおいて、それ自体が食育です。市では食育を通して、子どもも大人もすべての方が、豊かで健康的な人生を送ることを目指しています。この機会に食に興味を持ったり、自分自身や家族の食生活について振り返ってみましょう。第3期北名古屋市食育推進計画における重点目標。1、生活リズムを整えて朝ごはんを食べよう。2、朝ごはんにおかずをプラスしよう。3、家族や仲間と一緒に食事をしよう。毎月19日は食育の日、家庭で食育を実践しよう。私たちの体は寝ている間にもエネルギーを使っていて、朝にはエネルギーや必要な栄養素が少なくなっています。朝ごはんはエネルギーや栄養素を補給するのはもちろん、集中力が高まる、代謝が活発になる、お通じが良くなる、生活習慣病の予防につながるとたくさんの効果があります。毎日朝ごはんを食べて元気な一日を過ごしましょう。朝ごはんを食べる習慣をつけるにはまず30分早く寝て30分早く起きてみましょう。夜型の生活をしている人は起きる時間が遅くなりやすく、朝ごはんを抜きがちです。また、夜遅くに食事をする習慣があると、朝まで食べ物が胃に残って、食欲が湧かないことが多いので、夕食の時間が遅くならないように工夫したり、夜中の間食をしないことも大切です。朝ごはんを食べる時間ができたら、まずは一品食べましょう。おにぎりやヨーグルト、バナナ、野菜ジュースなど、朝ごはんのメニューをある程度固定すると、時間がない時でも準備しやすく、欠食を防ぐことができます。朝ごはんを食べる習慣のない人が、いきなりバランスの良い朝ごはんを用意して食べるのは、とても難しいものです。自分に合った方法で、朝ごはんをステップアップさせていきましょう。朝ごはんを食べようキャンペーン。6月28日金曜日、午前7時45分ごろ、西春駅改札前、若い世代や働く世代の朝食欠食を減らすための啓発活動として、朝の通勤通学時にコーンスープ缶約1200食を配布します。この活動は、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社と、北名古屋市食生活改善推進協議会のご協力のもと、平成27年度から実施しています。問い合わせ健康課。
市民税、県民税、住民税の定額減税。8ページ。問い合わせ税務課。対象、令和5年分の合計所得金額が1805万円以下の納税義務者。減税額。納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、国外居住者を除く、1人につき1万円、所得割から控除。ケース1、単身の場合1万円。ケース2、扶養家族が3人いる場合4万円。減税されるタイミング。給与から天引きされる場合。給与特別徴収。まず、全体の税額から減税分を差し引きます。残った定額減税後の税額を、令和6年7月分から、令和7年5月分の11ヶ月で 均一にして徴収します。6月分は天引きされません。年金から天引きされる場合、公的年金特別徴収。令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税いたします。納付書などで支払う場合、普通徴収。令和6年6月分の第1期分の税額から控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分、令和6年8月分以降の税額から順次減税します。減税額を控除しきれない場合は、調整給付金が支給されます。対象の方には、7月以降に手続きの案内が郵送されますので、しばらくお待ちください。体験活動支援バンク、人材登録制度のご案内、9ページ。教えたい、伝えたい、体験したい、学びたいを応援します。人材登録制度、体験活動支援バンクのご案内。問い合わせ、生涯学習課。市では、人材登録制度と体験活動支援バンクを設けています。教える側として活躍する機会や、受ける側として一緒に学ぶ機会を作ってみませんか？人材登録制度。各分野の知識や技術、経験を持つ方と学びたい市民をつなぐ制度です。図があります。図の説明。三角形の頂点に市役所生涯学習課。また底辺の一角には、登録講師、もう一角には市民団体があります。歴史、科学、音楽、芸術、工作、スポーツ、様々なジャンルで講師が活躍中。そして趣味や経験を生かしたいという講師。この講師が市役所生涯学習課に登録いたします。生涯学習課は講座の依頼をこの登録講師にいたします。もう一角の市民団体は、何か趣味を始めたい、スマホの操作を学びたい。こうした市民が生涯学習課に申し込みをいたします。生涯学習課は講師を市民団体に紹介いたします。こうして登録講師と市民団体の間で講座が実施されることになります。図の説明終わり。講師の登録は二次元コードで、また学びたい人団体の利用方法、二次元コードがあります。体験活動支援バンク。演奏会やものづくりなどの体験活動で、子ども会や保育園など登録されている指導者をつなぐ制度です。図があります。図の説明。三角形の頂点に体験活動支援センター、生涯学習課内、そして知識や経験を子どもたちに伝えたい指導者が、活動支援センターに登録いたします。活動支援センターから依頼が指導者に届きます。また、子ども会で料理や工作を教えてくれる人はいないかな、レクレーションや楽器の演奏をしてみたいな、という子ども会や保育園などが支援センターに申し込みをします。生涯学習課支援センターは紹介をいたします。指導者と子ども会、保育園などの間に支援が実施されます。図の説明終わり。児童手当、6月の納税、10ページ。児童手当。児童手当は、中学校卒業まで、15歳の誕生日の後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。 児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることができません。施設設置者が受給者となります。手当額、表を読みます。区分、0歳から3歳未満、所得制限限度額未満の受給者、括弧児童手当は月額1万5000円一律です。区分、3歳から小学校修了前、第1子、第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5000円。児童福祉施設入所児童、里親委託を含むの場合は月額1万円。区分、中学生は月額1万円、一律、また、所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の受給者、特例給付、いずれも月額一律5000円。なお、所得上限限度額以上の方への支給はありません。所得制限、10月定期支払いから令和6年度の所得で判定。表を読みます。扶養親族等の数、所得制限限度額、所得額と収入額の目安、また、所得上限限度額、所得額、収入額の目安の順に読んでいきます。扶養親族等の数、0人、所得制限限度額、所得額は622万円、収入額の目安は833.3万円。また、所得上限限度額、所得額が858万円、収入額の目安は1071万円。1人、660万、875.6万、896万、1124万、2人、698万、917.8万、934万、1162万、3人、736万、960万、972万、1200万、4人、774万、1002万、1010万、1238万、5人、812万、1040万、1048万、1276万。表終わり。受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。扶養親族などの数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得額に加算します。令和5年度の所得が所得上限限度額を超過していたなどにより、手当を受給されていない方で、令和6年度の所得が上限額を下回った場合、再度認定請求が必要となります。所得制限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内にご請求ください。問い合わせ、子育て支援課。現況届。現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。ただし、 公務員の方についてはこの限りではありませんので、勤務先の案内に従ってください。現況届が必要になる方、現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送します。配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で受給中の方、支給要件児童の戸籍がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、その他、市から提出を求められた方、支給について、児童手当の支払いは2月、6月、10月の年3回です。6月は支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、6月7日金曜、支払い対象月、2月から5月分。なお、令和6年10月に制度改正を予定しており、詳細が決まり次第お知らせします。納税納付のお知らせ。納期限7月1日月曜、市県民税普通徴収第1期全納。介護保険料第2期。納付方法、納付場所。市役所東西庁舎。納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ。口座振替。指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。詳細は市のホームページなどでご確認ください。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割に加えて、令和6年4月から市県民税普通徴収国民健康保険税についても LQR を利用して納付ができるようになりました。なお LQR の利用条件操作方法については各事業者にお問い合わせください。 LQR を利用した納付についての二次元コードがあります。問い合わせ収納課。
2024前期夏特別号生涯学習講座。令和6年度市民税、県民税、森林環境税のお知らせ12ページ。2024前期夏特別号生涯学習講座。申し込み期限6月17日月曜。1受講資格市内在住、在勤、在学の15歳以上、中学生は除くの方。2、申し込み方法、インターネットで申し込み。右の二次元コードを読み取り、ホームに沿ってお申し込みください。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。shogi@kitanagoya.lg.jp QR コードが記載されています。窓口でお申し込み、生涯学習課東庁舎、名古屋芸術大学アートスクエア、午前9時から午後5時でお申し込みください。返信用封筒に84円切手を添付の上ご持参ください。電話でお申し込み。2、スマホ講座のみ。6月3日月曜より先着順で受付開始。お電話は生涯学習課まで。午前9時から午後5時。3、申し込み結果。6月27日木曜までに通知文またはメールを発送します。定員超過の場合は抽選。結果が届かない場合は生涯学習課までご連絡ください。4、受講料の納付、 受講が決定した方には、返信封筒または E メールで納付期限、納付場所をお知らせしますので、忘れずに納付してください。5. 注意事項。1. 定員の過半数に満たないなどの理由により、講座を中止する場合があります。2. 日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。3. 親子講座以外はお子さんと一緒に受講できません。問い合わせ、障害学習課。1. 万が一がやってきた。その時あなたはどうする？ 1. 日頃から考える防災って何？避難所での生活はどんなことが起こるの？この地域の防災について3回にわたり考えていきます。講師、井上幸、防災士。日程、7月7日、日曜、午前10時から正午。あの震災の時、あなたは何をしていましたか？会場、コミュニティセンターホール。定員30人。受講料400円。なお、2回目以降の募集については、今後お知らせします。2. スマホ講座、電話申し込み先着順。カメラ、マップ、LINE の使い方。便利なスマートフォンを使いこなし、生活をより快適にしましょう。高齢者のデジタルサポーターが丁寧に教えます。講師、高齢者デジタルサポーター。日程、全2回。午前10時から11時30分。7月11日木曜。カメラの使い方とマップの使い方について。7月18日木曜。SNS の使い方について。会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。定員20人。受講料無料。通信料は受講者負担。持ち物、スマートフォン。3. やっぱり生演奏。ライブ感を体感しよう。託児あり。歌とマリンバ、打楽器、ピアノで生演奏の素晴らしさを体感してください。歌は人間の体を。マリンバとピアノは木を鳴らし、打楽器は様々な素材を使います。ライブ演奏を近くで見て聞いて感じて、活能、育能をしましょう。皆さんと一緒に夏の思い出、他を歌いましょう。講師、北名古屋音楽芸術協会、ムジカフェンテ演奏、会員野々山圭介、バリトン、奥山香奈、ピアノ、犬飼英子、マリンバ、畠山理香子、打楽器。日程、7月31日水曜、午前10時30分から11時30分。会場、名古屋芸術大学アートスクエア、小ホール。定員80人。小中学生受講科。受講料400円。中学生以下は無料ですが、申し込みが必要です。未就学児のご入場はできません。託児を受け付けます。申し込みが必要です。お子さん一人当たり500円。子供文化体験教室。4. 苔玉作り体験。盆栽、苔玉は日本固有の古典園芸です。和モダンなお部屋のインテリアに最適な苔玉作りをしてみませんか？講師、山荘会、日程、7月6日土曜、午前10時から正午。会場、名古屋芸術大学アートスクエア工作室。対象、小学4年から中学生。定員15人。受講料300円。材料費500円。持ち物、持ち帰り用スーパー袋。工作ハサミ。5. 七宝焼き体験教室。伝統工芸を体験しよう。大切な人に世界で一つだけのものをプレゼントしてみてはいかがでしょう。講師、七宝工芸クラブ。日程、1. 8月10日土曜。2. 9月14日土曜。午後2時から4時。1、2、いずれかをお選びください。会場、名古屋芸術大学アートスクエア工作室。対象、小学4年から中学生。小学生の参加、保護者同伴。定員、1、12人。2、12人。受講料300円。材料費500円。持ち物、ハンカチ、ティッシュ。6、茶道体験教室。 茶道について、和室の歩き方、和菓子、お抹茶のいただき方など、日本文化を感じましょう。講師、東茶道クラブ、日程8月18日日曜、午後2時から4時、会場、名古屋芸術大学アートスクエア和室、対象小学4年生から中学生、定員20人、受講料300円、材料費400円、持ち物白い靴下。令和6年度、市民税、県民税、森林環境税のお知らせ、問い合わせ、税務課。令和6年度の市民税、県民税、森林環境税の納税通知書を6月上旬に郵送します。令和6年度の市民税、県民税、森林環境税は、令和5年1月1日から12月31日の所得をもとに計算しています。普通徴収分と公的年金からの特別徴収分の納税通知書となります。給与からの特別徴収、転引分は事業所へ送付しましたので、特別徴収額の決定通知書を勤務先から受け取ってください。令和6年4月1日現在、65歳以上の方は、公的年金所得にかかる市民税、県民税、森林環境税が公的年金から特別徴収、転引されます。昨年度以前から特別徴収の対象となっている方は、4月、6月、8月の仮徴収と、10月、12月、翌年2月の本徴収での納付となります。令和6年度から新たに対象となる方は、10月支給の年金から特別徴収となります。災害により被害を受けられた方など、納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免を受けられる場合があります。いざという時、頼りになるのは地域の絆。14ページ。自治会に入りましょう。問い合わせ、まちづくり推進課。自治会は地域に住む人たちが、隣近所で互いに協力し合いながら、明るく住みよい豊かなまちづくりのための活動を自主的に行う住民組織です。北名古屋市内には32の自治会があり、住みよいまちづくりを目指して住民の親睦や交流、防災、防犯、環境美化など地域の状況に合わせて幅広い活動に取り組んでいます。スジポン、市民共同マスコットキャラクター、北名古屋家のツツジ兄弟。スジプー、自治会に入って暮らしにもっと安心を。自治会ではこのような活動をしています。防災活動、災害に備えて防災用品の備蓄や防災訓練など、いざという時のための活動をしています。防犯活動、犯罪のない安全安心な街づくりのため、町内の防犯パトロールや登下校時の子供の見守りなどを行っています。交流親睦活動、お祭りや盆踊り、交流サロンなどの行事を通して、住民相互の触れ合いや子供から高齢者の方までの世代間交流を行っています。環境美化活動、公園など地域の清掃活動やゴミ収集所の管理を行い、きれいで住みよい街づくりに取り組んでいます。広報活動、地域のお知らせや行政からの情報を回覧板や掲示板などで情報提供しています。福祉活動、一人暮らしの高齢者の見守りや敬老会など地域の皆さんで見守り、支え合う地域福祉活動を行っています。令和6年度の自治会長さんを紹介します。写真、前列右から。近藤聡、野崎。半谷義明、岡。太田国春、鹿島。中田洋二、駅前。犬飼秀俊、久野坪。渡辺昇、熊野省。井上清美、米野。小川よしみ、四方。平岩和子、若宮。大野富夫、 むつし、青山雄二片場、写真、9列右から、柴田俊信、沖村、池山茂樹、石橋、後藤正幸、中野郷、湯浅徹、宇部くじ、岡哲二、山の越し、松岡人志、北野、藤原豊、北条寺、山下正則、双子、森川光義、くじ野、柴田義弘、高田寺、写真後列右から、松本良一、乾、青山雄二、青野、柴田俊光、西の方、後藤光一、西新町、太田幸男、弥勒寺、牧野義満、徳重、柿内邦彦、県営住宅、井上雄二、家事外式、加藤義和、伊勢木、長瀬実、能田、森幸秀、薬師寺、継承略。お仏以外をトイレに流さないで、死のご未了、15ページ。お仏以外をトイレに流さないで、死尿、浄化槽処理施設において、お仏以外が搬入されたことにより、施設配管が詰まるなどのトラブルが多発しております。以下の商品の中には、トイレに流せると表記されていることがあるものの、トイレットペーパーのように水に溶けない商品があるため、これらが右の写真のように絡まってしまいます。施設が停止すると多大な影響が起きてしまうため、お物以外をトイレに流さないでください。商品例、トイレクリーナー、ウェットティッシュ、お尻拭き、生理用品、おむつ、おむつ用パッド、パンストなど、このように絡まり、故障の原因になっています。という写真が載っています。問い合わせ環境課。今年度の目標数値。広報3月号でお知らせした通り、令和6年度以降において、2年度続けて、6年度及び7年度が対象。目標数値、1人1日あたりのゴミ排出量が達成できなかった場合に、ゴミ処理の有料化に向けて検討を始めることとなります。非常に大切な2年間となりますので、ゴミ減量に向けてご協力をお願いします。令和6年度4月分のゴミ量、可燃ゴミ、133万4120kg、前年同月からプラス131,590kg、不燃粗大ゴミ、73,790kg、マイナス 4,120kg、1人1日あたりのゴミ量、546g、プラス 51g、ゴミ処理経費、2,815万8,200円、プラス 254万9,400円。なお、総ゴミ量は、括弧、可燃プラス、不燃プラス、粗大、括弧閉じ、割る人口、割るその月の日数で算出。今年度の目標数値 496g。 今月のカレンダー。今月の納付。休日診療。お悔やみコーナーを新設します。公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付。保育料、児童クラブ利用料、6月分、振り替え日、6月7日金曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。お悔やみコーナーを開設しました。問い合わせ、市民課。亡くなられた方に関する市役所内の手続きをワンストップでご案内する窓口です。ご利用の際は、希望日の3会長日前までに予約が必要です。毎週火曜日、水曜日、午前9時、10時30分、午後1時30分、3時の各4回、ところ東庁舎市民課、申し込み、オンライン予約、電話、 東庁舎市民課の窓口から、オンライン予約、6月1日土曜から、雨季二次元コードでお申し込みください。QR コードが記載されています。電話、窓口、6月3日月曜から開始します。東庁舎市民課、電話 22-1111。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など呼吸器障害。春日呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療。最終館病院。電話0568-21-0811。歯科受付時間9時30分から11時30分。6月2日日曜、深尾歯科医院。電話052-400-8762清洲市。6月9日日曜、鳥村歯科クリニック。電話0568-54-2246豊山町。6月16日日曜、後藤歯科。電話052-400-8603清洲市。6月23日日曜、ケンタデンタルクリニック。電話0568-28-1281豊山町。6月30日日曜、石田歯科。電話052-401-8088清洲市。7月7日日曜、三重歯科。電話0568-25-8020北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、児童センターキラリ、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は、受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、6月5日水曜、19日水曜、受付時間、10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、 マイナンバーカードない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月次検診、離乳食講習会入門編、令和6年2月1日から10日生まれのお子さんは、6月14日金曜13時から13時15分受付、令和6年2月11日から20日生まれのお子さんは、6月14日金曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、10ヶ月次検診、令和5年8月1日から10日生まれのお子さんは、6月25日火曜13時から13時15分受付、令和5年8月11日から20日生まれのお子さんは、6月25日火曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月次検診、令和4年11月1日から11日生まれのお子さんは、6月7日金曜13時から13時15分受付、令和4年11月12日から20日生まれのお子さんは、6月7日金曜13時25分から13時40分受付、令和4年11月21日から12月3日生まれのお子さんは、6月21日金曜13時から13時15分受付、令和4年12月4日から12日生まれのお子さんは、6月21日金曜13時25分から13時40分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室、令和4年5月1日から10日生まれのお子さんは、6月13日木曜9時から9時15分受付、令和4年5月11日から20日生まれのお子さんは、6月13日木曜9時20分から9時35分受付、令和4年5月21日から31日生まれのお子さんは、6月13日木曜9時40分から9時55分受付、令和4年6月1日から10日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時から9時15分受付、令和4年6月11日から20日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時20分から9時35分受付、令和4年6月21日から30日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室、令和3年12月1日から10日生まれのお子さんは、6月20日木曜9時から9時15分受付、令和3年12月11日から20日生まれのお子さんは、6月20日木曜9時20分から9時35分受付、令和3年12月21日から31日生まれのお子さんは、6月20日木曜9時40分から9時55分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診、当日目の屈折検査を実施します。令和3年5月6日から15日生まれのお子さんは、6月6日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年5月16日から22日生まれのお子さんは、6月6日木曜13時20分から13時45分受付、令和3年5月23日から6月5日生まれのお子さんは、6月27日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年6月6日から12日生まれのお子さんは、6月27日木曜13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、問診票、視力聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要、母乳相談、随時電話予約制。6月26日水曜9時15分から10時45分受付、持ち物、母子健康手帳、バスタオル。身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制、ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、6月5日水曜14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。 子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151、家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、祝休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター東庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所子ども家庭課、電話 22-1111、子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭・児童相談、電話・面談、月から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。
子育て支援センター、子育て情報。子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報。子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。右に QR コードがあります。赤ちゃんタイム、6月12日水曜午後1時30分から3時、南子育て支援センター。内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、6月26日水曜、午後1時30分から3時、東子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。お父さんと遊ぼう、 予約制。1、東子育て支援センター、6月22日土曜午前10時から11時30分。2、西子育て支援センター、9月7日土曜午前10時から11時30分。3、南子育て支援センター、11月30日土曜午前10時から11時30分。内容、親子ふれあい遊び、交流会、お楽しみ。対象、市内在住の4ヶ月から入園前の乳幼児と父または父母。申し込み、1は6月3日月曜午後1時からウェブで右の二次元コードから。右に QR コードがあります。2の申し込みは8月の広報、3の申し込みは11月の広報でご確認ください。なお、申し込み多数により締め切らせていただく場合があります。東子育て支援センターは市役所東庁舎に駐車してください。西子育て支援センターと南子育て支援センターは満車になり次第駐車場はご利用いただけません。徒歩及び自転車での来所にご協力ください。お知らせ。子育てクラブの利用時間について。子育てクラブ開催日の午前は対象外の親子の利用時間は午前10時15分までとなっております。ご協力をお願いします。午後は通常通り。南子育て支援センター5月28日から6月25日の毎週火曜日。子育て支援センター利用時間について。東、西、南子育て支援センター開館時間月曜から金曜日午前9時から午後3時まで遊べます。祝日は休館。西子育て支援センターは午前9時30分から午後3時まで遊べます。なお、午後3時から4時は個別相談などを受け付けます。対象、市内在住の入園前の乳幼児と保護者、妊婦。健康ドーム子育て支援センター。開館時間、月曜から土曜日、午前9時から午後5時。第3月曜日、祝日は休館。対象、保護者と一緒に来所の場合、0歳から18歳。なお、駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。子育て広場73。1年を通した食育活動、久慈野児童館。久慈野児童館は1年間を通して食育に力を入れています。4月にはスナップエンドウ、菜の花などの野菜、いちごを育てます。5月には畑をお借りし、トマトやトウモロコシなどの夏野菜を育てるほか、さつまいもの苗植えを行います。秋にはそのさつまいもを収穫し、焼き芋や豚汁にしていただきます。1月の餅つき会では、児童館で育てた大根を使い、ちゃんこ雑煮などを楽しみます。6月は食育月間、食の大切さを知り、子どもたちと一緒に食事を作る企画をしています。ぜひ遊びに来てください。問い合わせ、久慈野児童館、特定非営利活動法人健全育成おひさま、電話 23-8500、写真2枚、収穫祭と苗植えの様子。写真終わり。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人、介護者の交流、カタールーム、6月6日木曜午前10時から11時、西部南地域包括支援センター、介護者の輪、6月28日金曜午後1時30分から2時30分、 西部北地域包括支援センター認知症介護者交流会6月14日金曜午前10時から正午最終館病院大会議室東側参加費200円くつろぎホーム6月6日木曜午後2時30分から3時30分東部地域包括支援センター相談会や研修会などの催し主催催し時定員ところの順に読みます。西部南認知症と福祉用具6月20日木曜午前10時から11時10人程度西部南地域包括支援センター西部北健康よろず相談6月17日月曜午前9時30分から11時15人西部北地域包括支援センター中部特殊詐欺にご用心西比和島警察署職員がお伝えします。7月17日水曜午後2時から3時25人中部地域包括支援センター東部お口の健康講座6月13日木曜午前10時から11時20人総合福祉センター萌えの丘2階休養室申し込み問い合わせ北名古屋市西部南地域包括支援センター電話 54-5571 久野坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前北名古屋市西部北地域包括支援センター電話 54-1113 石橋中野郷宇福寺北野北条寺梶ヶ井式徳重弥勒寺山の輿北名古屋市中部地域包括支援センター電話 21-1733 四方久慈野双子伊勢木北名古屋市東部地域包括支援センター電話 27-2751 熊野省むつ市片場高田寺能田薬師寺エンジョイ回想法回想法で教養教養と教育教育を増やしましょう。市内在住65歳以上の方ならどなたでも参加できます。回想法センターの歌の集まり歌王会毎月第2水曜日午前10時から11時、6月は12日に開催。みんなでハモろう会毎月第3火曜日午後1時30分から3時、6月は18日に開催。回想法センターにて開催。回想法ミニコンサート出演者募集8月28日水曜午前10時から11時30分総合体育館多目的ホール内容歌や楽器演奏1組2曲まで申し込み時に曲名出演人数をお伺いします。申し込み6月28日金曜までに回想法センターへ。申し込み問い合わせ電話 24-5337 回想法センターへお電話ください。昭和日常新聞6月号21ページ昭和日常新聞6月号昭和日常新聞とは昭和時代の出来事とそれに関連する博物館資料から当時の思い出を振り返るコラムです。発行元昭和日常博物館あの日あの頃の出来事昭和日常新聞新たなシンボル東洋一の集約電波塔テレビ塔の完成写真2枚と解説昭和30年頃周辺にはまだ民家が立ち並ぶ テレビ塔の地下には地下鉄を通す計画だったため、基礎を地中深くに埋められず、設計は困難を極めた。昭和34年、名古屋市編、市政クラブより。写真と解説終わり。1954年、昭和29年、6月19日、日本初となる集約電波塔が名古屋栄の地にて完成した。テレビ塔と呼ばれるこの建造物は、昭和28年に始まったテレビ放送を東海地方に発信するために建てられ、戦後復興のシンボルと位置づけられたその高さは180メートルと、当時東洋一の高さを誇った。さて、テレビ塔に関しては、博物館にも様々な資料が収蔵されている。まず当時の写真を見ると、周辺には現在のような高層ビルの姿はなく、住宅が立ち並んでおり、テレビ塔の存在がいかに際立っていたかがわかる。開業当初、地上90メートルの展望台には、3時間待ちの長蛇の列が形成されたこともあったが、それほどの高度から見下ろす景色は非常に珍しかったのだろう。新たな観光名所としても人々に知られるようになった。また、テレビ塔は当時のお土産品のデザインにも現れるようになった。こけしをはじめとして、あらゆるお土産品にテレビ塔が描かれていることも、町のシンボルとしてのイメージを広げていった。その一方で、家庭に目を移すと、テレビが急速に普及したのもこの頃だった。三種の神器の一つに数えられた家庭用テレビは、昭和39年には全世帯の 90% が所有するに至っていた。テレビの普及は電波塔というインフラ整備があったからこそ可能であった。多くの人々に笑いを、感動を届けてきたテレビ放送。長い間、その基盤を支え続けたテレビ塔は、2011年に電波塔としての役目を一旦終えた。しかし、竣工から70年が経った今でも、地域のシンボルとして親しまれている。写真2枚。お土産品に現れるテレビ塔。昭和39年、五輪開催年、テレビの番組数も拡充されてきた。写真終わり。図書館、昭和日常博物館の今月の休館日。6月3日、月曜。10日、月曜。17日、月曜。24日、月曜。土曜日の図書館。お話し会、6月15日土曜、午前11時から、演者、朗読クラブ、一歩。6月22日土曜、午前11時から、演者、お話しグループ、コキュポット。サンデーロードショー、6月16日日曜、午後1時30分から、題名、幸せへの回り道、109分、主演、トム・ハンクス、日本語字幕。課題図書をご利用ください。図書館では第70回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をご用意しています。夏休みの読書感想文にご利用ください。なお、利用者が多数の場合は順番待ちとなりますので、お早めにご利用ください。課題図書利用案内。貸し出し期間、8日以内。貸し出し冊数、1人1冊。予約冊数、1人1冊。暮らしの情報、催し、22ページ。市内、小中学生、総合体育館、無料開放。アリーナ、南半面。毎週土曜日、午前9時から正午。多目的ホール。毎週土曜日、午前9時から正午。どちらも15日は除く。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者のスポーツ充実のため、総合体育館、アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。 6月15日土曜午前9時から正午、問い合わせ総合体育館、西春日井地域福祉の店、6月20日木曜から24日月曜午前10時から午後4時、エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。萌えの丘、青空市場。6月2日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。教科書展示会。教科書に対する理解や関心を深めていただくため、県内29カ所の教科書センターで教科書展示会を開催します。6月4日火曜から28日金曜、休館日、開館時間は施設により異なります。各センターにご確認ください。ところ、小牧市中央図書館ほか、問い合わせ、愛知県教育委員会義務教育課、電話 052-954-6799。国際交流協会ボランティア交流会。活動中のボランティアの皆さんに活動の様子をお聞きしたり、国際交流協会について知っていただく交流会を開催します。時間内の出入りは自由です。都合の良い時間にご参加ください。あなたの持っているものを活かして活動してみませんか？ご家族、ご友人、お知り合いもぜひ誘ってください。6月8日土曜午後1時30分から3時30分、コミュニティセンターホール、問い合わせ、市国際交流協会。ビジュアルボードフェア、総合治水を理解していただくためのパネル展示を行います。6月7日金曜から13日木曜午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日は除く。市役所西庁舎1階ロビー、問い合わせ都市整備課。暮らしの情報講座22ページ。第27回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験。試験日10月13日日曜、受験資格、次の条件をすべて満たす方。1、保健、医療、福祉に関する法定資格に基づく業務、または特定の相談援助業務に通算5年以上の実務経験がある方。2、1の要件を満たす住所地が愛知県にある方。現在従事していない方も含む。試験案内、願書の配布。5月24日金曜から7月2日火曜に、高齢福祉課東庁舎、総合福祉センター萌えの丘など。申し込み、6月3日月曜から7月2日火曜に専用封筒で郵送。問い合わせ、県社会福祉協議会福祉人材センター介護支援専門員実務研修受講試験係。電話052-212-5530、6月3日月曜から7月2日火曜。電話052-212-5516、上記期間以外。里親養育体験発表会、里親サポーター養成講座。親の病気、虐待などの事情により、家庭で生活できない子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育する里親、里親を応援する里親サポーターを募集しています。里親の話を聞いてみませんか？7月19日金曜午前10時30分から愛知県三の丸庁舎8階大会議室。申し込み6月19日水曜から7月12日金曜に愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-9-8-8-8-8、 061-7250 へ。バウンドテニス教室、6月19日水曜、26日水曜、7月3日水曜、10日水曜、17日水曜、午前9時から正午、全5回。健康ドームアリーナ、定員20人先着順、対象、市内在住在勤の一般の方、市内小学4年生以上の親子、各自で保険に加入、持ち物、室内用靴、運動のできる服装、タオル、飲み物、申し込み、6月7日金曜までに、市バウンドテニス協会、大島、電話、090-9174-2909、ファックス、22-5204、e メール、fumi.2.22.horida@gmail.com へ。普通救命講習3。もしもの時に役立つ応急手当の方法を皆さんに知っていただくために、AED 自動体外式除細動器の取り扱いを含む救命講習会を開催します。対象、清須市、北名古屋市、豊山町に在住、在勤、在学の方、6月30日、日曜午前9時15分から午後0時15分、清須市民センター、申し込み、6月20日、木曜午後1時までに、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時、QR コードがあります。ジュニアバドミントン体験教室、6月22日土曜、29日土曜、30日日曜、午後3時から5時、健康ドーム、対象、市内在住の小学1年から3年生、各自で保険に加入、定員15人、先着順、持ち物、室内用靴、運動のできる服装、タオル、飲み物、ラケット貸し出しあり、申し込み、6月1日土曜から15日土曜に市スポーツ協会へ、問い合わせ、葛城、電話、080-3647-4884。令和6年度第1回創業支援セミナー。創業の基礎知識や資金調達などを効率的に学びたい方を対象にセミナーを開催します。受講は無料で、事前申し込み制です。受講を希望される方は、下記の要領でお申し込みください。時、7月6日土曜、午後1時30分から4時。ところ、コミュニティセンター西庁舎、ホール。定員30人、先着順。受講料、無料。内容、1、創業計画書の作り方。講師、株式会社、日本政策金融公庫、名古屋支店、国民生活事業、融資第二課長、伊藤英吾氏。2. 海外販路開拓に向けて、ジェトロサービスの紹介と活用方法。講師、ジェトロ名古屋貿易情報センター所長、平野修一氏。申し込み、下記必要事項を記入し、6月28日金曜までに、次の1、2、いずれかの方法で、商工農政課へ。必要事項、氏名、住所、電話番号、メールアドレス。1、電子メール、shoko@city.kitanagoya.lg.jp。2、ファックス、0568-255533。QR コードがあります。問い合わせ、商工農政課。これならできる。糖尿病講座。なかなか血糖値が下がらない。そんなお悩みを持っていませんか？糖尿病の基礎知識を学びながら、専門スタッフが一人一人の病状や生活スタイルに合わせたサポートをします。 7月10日水曜から12月11日水曜全7回健康ドーム。内容、糖尿病の基礎知識、管理栄養士による食事の改善支援、健康運動指導士による運動実技など。初回と講座終了前の2回、血液検査や尿検査を行います。対象、おおむね70歳未満で糖尿病治療中の方、定員12人。申し込み、6月3日月曜から14日金曜に保健センターへ。介護に関する入門的研修。研修受講後は、愛知介護サポーターバンクに登録することができます。サポーターバンクでは、介護事業所の依頼に応じてボランティア活動を希望する方とのマッチングを行い、条件が合致した場合にボランティア活動の紹介を行っています。1、7月18日木曜午後1時30分から4時30分。7月25日木曜、8月1日木曜、8日木曜午前9時30分から午後4時30分。2、令和7年1月4日土曜午後1時30分から4時30分。1月11日土曜、18日土曜、25日土曜、午前9時30分から午後4時30分。ウイング愛知、名古屋市中村区名駅。講師、NPO 法人福祉サポートセンター、さわやか愛知。対象、愛知県内在住で介護に関心がある高校生以上の方。申し込み、市役所設置チラシまたはホームページから先着順。ホームページ、https://aichi-kaigo.dg-1.jp/。 問い合わせ、愛知介護サポーターバンク運営事務局、電話 0800-200-4415、 平日午前9時から午後5時45分。暮らしの情報、募集、24ページ。会計年度任用職員募集。保育園園長保育士夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園小学校養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週5日で午後3時30分から6時30分。給与、時給1360円。申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って保育課東庁舎へ。保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週5日で午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1390円。申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って保育課東庁舎へ。保育園フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園小学校養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週5日で午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1170円。申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って保育課東庁舎へ。交通安全協会防犯協会委員。対象、交通事故死ゼロの日や8のつく日、防犯の日を中心に有償ボランティア活動として交通安全啓発活動や防犯活動を行っていただける方。各小学校単位で随時募集。申し込み、交通安全協会防犯協会事務局まちづくり推進課へ。全校少年の推薦。市青少年育成会議では、地域社会で良い行いをした児童生徒団体を含むに対し検証を行っています。皆さんの周囲に次の基準に該当する児童生徒がいましたら、8月2日金曜までに青少年育成会議事務局生涯学習課へ推薦してください。 該当基準1、勇気、親切を示し、周囲を明るくする行いをした。2、道徳心、公共心を高める行いをした。3、自立心に富んだ行いをした。4、誠実、責任、努力が認められる行いをした。5、その他、人のため、社会のため、奉仕をした。問い合わせ、生涯学習課。税務職員、高校卒業程度。受験資格。1、令和6年4月1日において、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない方、及び令和7年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方。2、人事院が1に掲げる方に準ずると認める方。試験日、第1次試験、9月1日、日曜。第2次試験、10月9日、水曜から18日、金曜のいずれか指定する日。申し込み、6月14日、金曜、午前9時から26日、水曜。受信有効に、人事院ホームページの申し込み専用アドレス、ホームページ、http://www.jinjai-shiken.go.jp/juken.html から問い合わせ、名古屋国税局人事第二課試験係、電話 052-951-3511、 内線 3451。 レジャー農園利用者募集。レジャー農園に41区画、5月1日現在の空きがあります。利用料、1平方メートル当たり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。お口の健康を保つことは、全身の健康にもつながります。この機会に、歯と口の健康を見直し、よく噛んで食べるなど、できることから取り組み、8020を目指しましょう。市では40歳以上の方に、歯周病検診を実施しています。特に、節目の年は人生の転換期でもあり、お口のトラブルが起きやすくなります。何でも相談できるかかりつけ歯科医院を持って、定期的に歯科検診を受けましょう。問い合わせ、保健センター。行動に土を落とさないで。田植えなど農作業の後、田んぼでついた土を行動に落とさないよう注意してください。もし行動に土が落ちてしまった場合は、清掃していただくようご協力をお願いします。問い合わせ、商工農政課。年金定期便。日本年金機構から国民年金、厚生年金に加入している方へ、年金定期便を毎年誕生月にお送りしています。年金定期便では、直近1年間の年金加入履歴、これまでの年金保険料の納付額、納付状況などをお知らせしますので、年金記録のご確認をお願いします。問い合わせ、年金定期便専用ダイヤル。電話、0570-058-555。国民生活基礎調査へのご協力をお願いします。厚生労働行政の企画及び
立案に必要な基礎資料を得るため、毎年、厚生労働省が主体となり、国民生活基礎調査を実施しています。対象となった世帯には、調査員が個別に訪問しますので、調査へのご協力をお願いします。6月6日木曜、世帯表、問い合わせ、愛知県清須保健所総務企画課、電話052-401-2100、代表。労働保険のお知らせ。令和6年度、労働保険、労災保険、雇用保険の年度更新期間は、6月3日月曜から7月10日水曜です。電子申請、電子納付や口座振込、または最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関で申告、納付をお願いします。年度更新申告書の書き方や、申告納付方法の詳細については、下記二次元コードでご確認ください。QR コードがあります。労働保険の手続きに電子申請を活用ください。詳細は下記二次元コードでご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署。長年尽力された功績に、栄えある表彰。春の叙勲。専門工事業務功労。瑞宝炭鉱賞。前田明人様。伊勢儀。問い合わせ、秘書広報課。ジャンボプールの料金を改定します。市ジャンボプールは使用者負担の公平性を図るため、7月から使用料を一部改定します。市内在住の小中学生はこれまで通り150円です。改定内容は次の通りです。市外在住の小中学生、1回券、改定前150円、改定後450円、回数券、改定前1500円、改定後4500円。なお、料金改定前に購入された回数券は、差額をお支払いいただくことで使用できます。問い合わせ、スポーツ課。令和6年度男女共同参画週間、6月23日日曜から29日土曜の1週間は、男女共同参画週間です。令和6年度のキャッチフレーズは、誰もがどれも選べる社会にです。職場、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会。その実現には国や市町村だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。この機会に私たちの周りのパートナーシップについて考えてみませんか。問い合わせ。まちづくり推進課。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日として現況の所有者などに課せられます。今年12月31日までに家屋を全部または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、 家屋を取り壊すと、翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ、税務課。定期購入のトラブルに注意。インターネットの通信販売で割引価格の健康食品などを一回だけお試しのつもりで申し込んだが定期購入だった。トラブルに合わないために定期購入が条件になっていないかなど契約内容をしっかり確認しましょう。解約・返品ができるかなどの解約条件をしっかり確認しましょう。悪質商法などのトラブルにあったり、おかしいな、困ったなというときは、一人で悩まず、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、西庁舎1階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口をご案内します。土曜、日曜、祝日を含む。消費者トラブル、FAQ サイト。自分でトラブル解決には、次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。寄付をいただきました。ありがとうございました。天野エンザイム株式会社様から、市民活動センター整備事業のために寄付していただきました。写真、天野エンザイム株式会社の方と、市長のお二人の写真を掲載しています。写真説明終わり。問い合わせ、政策調整課。株式会社、KS 通商様から、市民活動センター整備事業のために、現金20万円を寄付していただきました。問い合わせ、政策調整課。公益財団法人動物基金様から、地域猫活動推進のため、猫の捕獲器7台を寄付していただきました。問い合わせ、環境課。県早期教育相談、予約制。県教育委員会では、乳幼児期0歳以上、から来年度に新1年生になるお子さん6歳までとその保護者の方を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることのある方、お子さんに障害を有する可能性があると思われる方、お子さんの就学について相談したい方など、お気軽にご相談ください。7月25日木曜、26日金曜、午前10時から午後4時。ところ、支え合いセンター。申し込み、6月12日水曜までに、学校教育課へ。麻疹・風疹混合、MR、2期予防接種について。今年度、保育園、幼稚園、子ども園の年長の年、小学校就学前の1年間のお子さんには、園を通じて5月にお知らせを配布しました。予診票は健やか手帳にあります。予診票を紛失された方や、転入し予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って保健センターへお越しください。問い合わせ保健センター。 お子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんへ、愛知県立稲沢特別支援学校のふれあい相談、教育相談をご利用いただけます。ふれあい相談では、障害のあるお子さんや、お子さんの発達や学習への疑問や不安、悩みについて一緒に考えていきます。相談内容は秘密を厳守します。年間を通して行っていますが、事前に電話予約が必要です。予約受付、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、相談日時、午後1時から4時、予約時に決定。ところ、申し込み、愛知県立稲沢特別支援学校、ふれあい相談係、電話0587-35-2005、市議会定例会日程、時間はいずれも午前10時から、本会議初日4日火曜、本会議一般質問13日木曜、本会議一般質問14日金曜。13日にすべての日程が終了した場合は開催されません。予算決算常任委員会17日月曜、福祉教育常任委員会18日火曜、建設常任委員会19日水曜、総務常任委員会20日木曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会21日金曜、本会議最終日26日水曜。ところ、市役所東庁舎4階。申し込み、傍聴希望の方は、当日、傍聴受付へ。ただし、委員会の傍聴の定員は、10人で、午前9時30分から、45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課、市商工会、税の無料相談。1、7月5日金曜、8日月曜、午前10時から午後4時。2、7月4日木曜、22日月曜、午後1時30分から4時30分。ところ、市商工会館、内容。1、厳選指導。2、基調指導。消費税インボイス制度相談。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で、市商工会。電話 25-0001 へ。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。6月18日火曜、午後1時から4時。ところ、市民相談室、東庁舎。主催、一般社団法人、コスモス青年貢献サポートセンター、愛知県支部。電話 052-908-3022。問い合わせ、高齢福祉課、社会福祉課。特設人権相談所。6月1日は人権擁護委員の日です。それに伴い、 特設人権相談所を開設します。家庭間の問題、体罰やいじめ、職場でのセクハラ、DV などでお悩みの方はご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。電話での相談も可能です。6月3日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、所、市役所東庁舎2階、大会議室、問い合わせ、社会福祉課、職業適性検査、就職相談、職業適性検査、50分、適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分、書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。6月19日水曜、7月17日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。所、社会福祉協議会本所、小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。6月27日木曜、午前9時から11時30分、所、健康ドーム1階会議室、行政相談員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。障害者、福祉に関する相談、28ページ。障害者、福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話052-908-2540、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。6月20日木曜、7月11日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室。6月27日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室。予約受付6月3日月曜から。問い合わせ申し込み社会福祉協議会本所電話25-8500。なお予約制の相談については当月3日祝休日などの場合は翌日以降最初の平日から受付を開始します。司法書士相談、 予約制、一組につき50分、6月18日火曜、13時30分から16時20分、総合福祉センター、萌え農家1階、支援センター相談室。予約受付は、6月3日月曜から14日金曜、7月2日火曜13時30分から16時20分、社会福祉協議会本所相談室。予約受付は6月3日月曜から28日金曜。いずれも問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。なお、司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。不動産取引の悩み事相談。6月20日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター西庁舎、電話 22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。北名古屋市、地域職業相談室。社会福祉協議会、本所内。電話 24-8689。男女共同参画を阻害する、権利侵害の相談。予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み。まちづくり推進課、西庁舎。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み。まちづくり推進課、西庁舎。校長相談、市行政一般、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み。秘書広報課、西庁舎。外国人生活相談、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み。国際交流会、西庁舎。電話 22-1111。フォトレポ、フォトとレポート。29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。4月19日、北名古屋市から思いを乗せて全国へ。市を PR するラッピングトラックのお披露目式が市役所西庁舎で行われました。株式会社大杉運輸より、同社の新しく導入する冷蔵、冷凍機能付きトラックに市を PR するデザインをラッピングするご提案をいただき、同社と市役所が共同でデザインを制作。第1回博物館協会賞を受賞した昭和日常博物館をラッピングしました。トラックは走る広告塔として全国各地を走ります。お披露目式には、同社をはじめ、関係企業、近隣の小学生など約80人が参加。総重量25トントラックの迫力に、すげえと 大きな歓声が上がりました。側面のデザインを担当したのは歴史民俗資料館の市橋専門館。全国を走るということで、まずはパッと目を引くデザインを、と赤と黒をベースにしたデザインになっています。後部には市の形が上から見るとハート型であることから、ハート型の町、北名古屋ハートもお届けの言葉とともに、北名古屋の景色をラッピング。大杉社長は、輸送する商品はクールなもの。クールなものを熱いハートで、ホットな気持ちで全国に届けます、と語り、会場を沸かせました。旅先や出張先などで、もしラッピングトラックを見かけた際には、温かなハートで応援をよろしくお願いいたします。写真、昭和日常博物館内の展示物の三種の神器や、自動三輪車などの写真をラッピングした25トントラックの写真と、後部のハート型北名古屋景色のラッピングの前に、市長と関係者2人の写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。4月26日、シャトルで弱点を狙い撃ち。第32回全国小学生バドミントン選手権大会にダブルスで出場した柴田出雲さん、山田理恵さん、ともに小学6年生が結果報告のため市長を訪問しました。小学1年生からバドミントンを始めた2人、めきめきと実力をつけ、ダブルスを組んだのは小学4年生の終わり頃。試合中は相手の弱点を狙う攻撃を得意としています。柴田さんが、後ろから打つスマッシュがよく決まる。スマッシュが決まらなくても、山田さんが、前で仕留めてくれる。と互いを信頼し合うベストコンビ。市長は何事もやって当たり前と思えたらもっと強い選手になれる。これからも頑張って、とエールを送りました。市長を真ん中にバドミントン選手権大会に出場した柴田さんと山田さんの写真を掲載しています。写真説明終わり。便利で簡単、コンビニ交付。しまった。住民票を取るのを忘れちゃった。そんな時、実はマイナンバーカードを使って、住民票などの証明書を取ることができます。午前6時30分から午後11時まで、お近くのコンビニで住民票などの取得が可能です。もっとたくさんの人に知ってほしい。日常の中で便利に使ってほしいと市公式 YouTube チャンネルに北名古屋市コンビニ交付サービス紹介動画をアップロードしました。実際の手順は想像しているよりずっと簡単。雨季の二次元コードからぜひご覧ください。QR コードがあります。写真。マイナンバーカードの利用を呼びかける市長と女性職員の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム44。ひじき入りふんわりつくね。材料2人分。鶏ひき肉150g。木綿豆腐75g。ひじき乾燥大さじ2分の1。長ネギみじん切り大さじ2。A。おろし生姜適量。 塩、胡椒、各少々。サラダ油、小さじ1。B、みりん、大さじ1。醤油、大さじ1/2。砂糖、小さじ1/2。片栗粉、小さじ1/2。水、小さじ1。いんげん、1本。作り方、1。ひじきは表示の通りに戻して、しっかり水気を絞る。長ネギは粗みじん切りにする。2. ボウルに鶏ひき肉、木綿豆腐。A. おろし生姜、塩、胡椒を加えて、粘り気が出るまでよく混ぜる。3. 1と2の材料を加えて混ぜ、8等分して形を整える。4. フライパンにサラダ油を熱し、3のつくねを並べて中火で焼く。焼き色がついたら裏返し、蓋をして2、3分焼く。5. フライパンの油や汚れをキッチンペーパーで拭き取る。B のみりん、醤油、砂糖、片栗粉、水を混ぜ合わせてから加え、とろみがつくまで煮詰める。6. 出来上がったつくねを皿に盛り付け、茹でて切ったいんげんを乗せる。写真。長いお皿に丸めた4個のつくねを並べて盛られた写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言。細かく刻んだ人参を10グラムほど加えると、さらに彩りが良くなります。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会事務局保健センター。公共施設利用オンライン抽選。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館9月分、受付期間6月7日金曜から11日火曜、窓口申請午前9時から午後5時、抽選発表6月13日木曜午前10時、入金期限6月19日水曜、総合運動広場グラウンドテニスコート9月分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール令和7年7月分、小ホール展示室展示コーナー令和7年1月分、上記以外10月分、コミュニティセンター西庁舎併設10月分、受付期間7月1日月曜から5日金曜、窓口申請休館日を除く、午前9時から午後5時、抽選発表、7月7日日曜、午前10時、入金期限、7月13日土曜、窓口入金は休館日を除く、午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、7月分。受付日時、6月8日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館、大小会議室。学校施設、テニスコート、体育館、7月分。 受付日時、6月8日土曜、午前9時30分から40分、総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和6年4月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故20件26人、累計83件101人、物損事故164件、累計698件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和6年4月、侵入等、空き巣、忍び込み等、3月、0件、4月、4件、累計、9件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、3月、8件、4月、10件、累計、34件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、3月、11件、4月、12件、累計、54件。編集後期、自治会は地域の災害、犯罪に備えたり、環境を整えたり、地域の重要な住民組織です。協力して助け合い、より住みよい町にするため、様々な活動を行っています。交流のある、助け合えるご近所さんがいることは、いざという時の安心にもつながりますね。岡野。市民記者レポート、ハンズ。31ページ。市民記者レポート、ハンズ。ボリューム204。若者との交流を通して、プロジェクト2、聖火展、改装法展、同時開催。瀬川豊記者。4月19日から4月24日まで、名古屋芸術大学東キャンパスにおいて、プロジェクト2、聖火展、改装法展が開催された。プロジェクト2、聖火展では、学生が社会活動を行っている現場に出向き、課題を見出し、解決するためのプロジェクトを提案、実施する実践的な授業の成果を展示、また、同時開催の改装法展では、市改装法センターの生き生き体の作品を展示した。作品展に参加されたシニアの男性の方は、若い方と交流して元気をもらったし、若い方の発想を知ることによって、その考えを知ることになり、とても良いと思いました、と話された。本展を指導された松村先生、芸術教養領域は、創意工夫にあふれた作品をきっかけに、改装法センターや、そこで活動する若者世代に伝える機会になれば幸いです、と話された。ものづくりの楽しさを通して、異世代間交流の社会的価値が高まっていったら良いと思った。写真、プロジェクト2聖火展の作品の展示写真を4枚掲載しています。写真説明終わり。写真で伸ばそう健康寿命、三尾幸佳記者。5月1日から6日、市内の写真クラブ、フォトクラブ UU の会員による作品展が、名古屋芸術大学アートスクエアで行われた。現在会員は13人。粕谷 秀夫講師の指導を受け、風景写真を中心に、春秋年2回の作品展を開催し、7回目となる今回は48点を出品した。会場では彩り鮮やかな力作とからくり人形、天空の春が一体となり、美しい空間を作り上げた。毎月第一土曜日に市コミュニティセンターで月例会とパソコン勉強会を行い、写真の公表のほか、カメラの操作や被写体の撮り方、パソコンを使った写真の画像処理を学び、各自のテーマで作品を作る。半谷雄一会長は、時代は長寿。いかにお金をかけずに健康寿命を伸ばせるか。写真の良さは自分のペースで被写体を歩いて見つけて考える。パソコンを操作すれば頭脳の活性化にもつながる。一人でできないことも仲間がいれば相談できる、と語る。粕谷講師は今でも撮影に行けば少なくとも1万歩は歩き、ここを撮影してくれという景色の声を感じるそう。ライフワークの写真で感性を磨き、健康寿命を伸ばせるのなら、人生をもっと長く楽しめる。写真、エントランスホールで行われた展示会場と作品、フォトクラブ UU の会員の集合写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。4件の広告を紹介します。1、西春日井スイミングスクール、夏休み水泳教室受付中、夏だ、プールだ、海だ、友達と一緒に楽しく泳げるようになろう。ご予約は西春日井スイミング検索または QR コードでお申し込みください。ケールスポーツスイミングスクール、42年の実績と信頼。住所北名古屋市弥勒寺 3-187。電話0568-25-2922。ホームページ http://nishikasugai.co.jp/。2. 司法書士、松田光一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前。予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時。電話0568-23-6022。土曜、日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。難しい法律をわかりやすくご説明します。わからないことはお気軽にお尋ねください。ホームページもご利用ください。3. 弁護士法人心。所属弁護士40名以上。交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、 大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。4. ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。夏前の困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。ただいまキャンペーン開催中。エアコンクリーニングノーマルで税込み13,200円から。お掃除機能付き、税込みで19,800円から。業務用エアコン、要お見積もり、取り付け、取り外し工事、ガスチェックなど。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒。こちらもお任せください。蜂の巣駆除、網戸張り替え、便利空港店、見積もり無料、年中無休、フリーコール、0120-20-9510、QR コードもどうぞ。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和6年6月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。